お集まりいただけましたでしょうか。今日はもう突然ですけれども、上山学院長からの差し入れが、お食事の後にそこに用意されておりまして、サッチャーさんがいらした時の、英語でのテープ等々なんですけれども、今サッチャーさんご承知のように、お病気であまりもうお話しするのも難しくなってきているということですので、ちょっと貴重な、その生の声という残っているものになるかと思います。もしよろしければどうぞお持ちになっていただきたいと思います。さあ、それでは、お腹もいっぱいになったところじゃまずいんですけれども、ある程度こう解析という形入れていただきたところでですね、それでは後半の授業に移らせていただきたいと思います。それではテキスト、96ページを開けいただきまして、今日の後半は日本の伝統文化の4、ここからでございます。何から始まるかと言いますと、日本料理のお話からでございます。さすがにお腹が空いている時ですとちょっとなんですけども、落ち着いたところでお料理のお話ということで、今お開きいただきました96、97ですけれども、先にですね、私はこんなご紹介差し上げます。日本料理の特色ということで、実はジントさん、今そうですね、日本観光局なんていう名前になっておりますけど、要するに私たちのテストをいろいろ、実際に作っては今年はいないんですけれども、監督先の館長が日本料理の特色ということでこういう冊子を出しているようなんです。日本語と英語とハングルと、そして中国語の4カ国語で出してるんですけども、その中の日本語の部分、ジントが紹介する日本料理の特色ということで、じゃあこれを覚えときゃいいだろうというものになるかと思います。ちょっとだけ私、お読み上げします。そんな長い文章じゃありません。日本料理の一般的な説明を表示する場合を想定したのが下記の文章です。次のページ以降はこの文章の英語、韓国語、中国語版ですということで書き出したんですが、ここからです。古来より現代に至るまで、日本人の思考、味覚のもとは自然な風味を楽しむことにあり、日本文化の伝統が調理の中にも表現されています。日本料理は他国の料理に比べ概して淡白です。素材の持ち味を壊さずにそのまま料理する、あるいはさらに引き立てるように料理することが日本料理の源流にあります。日本料理の味付けの仕方の特色に出汁があります。出汁は主として昆布、鰹節、椎茸などを煮出したもので、この煮出し汁をベースにして各種調味料を加え用います。味をつけるというより、むしろそれぞれの魚介類、野菜などの持ち味を最大限に引き出すことを目的としています。ですから作る料理によって出汁を取る材料や取り方も違います。現在の日本料理は味の付け方によって関東風と関西風2つに大別されます。素材も海の幸、山の幸などできるだけ季節感を生かしたものを選んで使います。素材の持つ形を壊さずに見た目の感覚を大切にして調理する技巧が用いられ、さらに料理の種類にそれぞれマッチした芸術的な和食器に盛り付けられますということで、これが日本料理を説明している、公式な観光局の文面でございます。というわけで、ここに出てきたものを少しずつこの中で、納得してしまおう、こういうことだということが今回の、第4回目でございます。では96ページ再度開きいただきまして参りますですよ。日本料理の特色でございます。日本料理は素材、まずこれをですねラインマーカーしていただいて、さっきもありました自然な風味を楽しむってのが日本料理の特色ですから、素材、この形、色、味、香りを生かした料理である ですから、どういうものが他国料理と違うかと言いますと、例えばですよ、そうですね、中華料理に海鮮焼きそばとかってあるじゃないですか。焼きそばですけども、その上に海鮮がこうとろみをつけて、エビが入ってて、イカが入ってて、飾り包丁があってて、綺麗になってて、あとタケノコとか入っててっていうのありますですよね。もう今ちょっとお腹落ち着いたから大丈夫ですよね。午前中でしたらもう食べたいなって、というのをかき混ぜて食べます。いろんな味が一緒になっているから、なんかもう何とも言えない美味しさありますですね。あと韓国料理にビビンパってあります。ご承知だと思いますけど、お味噌入れて全部かき混ぜます。ビビンパ。かき混ぜてかき混ぜてかき混ぜるといろんな味が一つになって、それは美味しいですよね。ああいうのって日本料理にはないんです。なぜ？素材のそのまま生かすんです。ですから、イカだったらイカのお刺身、エビはエビのお刺身。ですね、卵焼きは卵焼きだけで、エビのお刺身とイカのお刺身一緒にしちゃって食べるってことはありえないですよね。あ、そこが違うんだ。一種類一種類ずつ食べるのは日本料理でございます。ですから味がどっちが複雑で美味しいかって言ったら、どうでしょう、いっぱいにこう混ぜちゃった方が美味しいんじゃないかなっていう気もしないでもないんですけれども、さあ、その料理に季節感、季節感を盛り込む。これは四季がはっきりしているからできることです。ハワイのホノルル行って、ちょっと夏っぽい料理頼みます。いや、そのままありますよ、お客さん。うち全部夏ですからって。そうですよね。ですから、ハワイで俳句作ると困るらしいですよ。ハイビスカスとかって、季語は、季語になりませんって全部そうなんですっていうくらいでですね。外国で俳句ブームがあるんですよ。なかなかこれうまくいかないっていうのはそういうところがありました。あ、そういうことか。というわけで、季節感を盛り込む。四季がはっきりしてますから、春は春、夏は夏。それを、あーって思うものを入れ込んでいくわけですね。ですから、俳句の季語と非常に似てます。夏らしいもの、春らしいものを、そのお料理の中に入れていくわけでございます。それが日本料理の特色である。ですから味としては淡白な味。混ぜ込んでおりませんから、一つずつが割と淡白な味。そして、高タンパク低カロリーって言いますね。高タンパク低カロリー。ですから、割と淡白食べてる割に、油が少ないので太らない。体に負担がかからない。バランスがいい。と言われています。で、当の私たち日本人はあまりこのことが気がつかないで、どちらかというとご飯は残してもおかずだけっていう方向にずっと来ましたけども、逆に言えば日本の本来のお食事を食べていれば、その現代の生活習慣病っていうのはもしかしたら抑えられるかもしれないということで、日本以外の国々で日本料理の良さを見つけてくださってると、今こういうところでございますですね。現在一般に日本料理とされている料理は、本膳料理と懐石料理、精進料理を母体にしてですね、懐石料理って懐石の前のものですよ。懐石料理ってお寺さんで出していた精進料理のこと。本膳料理ってやってないんだけど何だろうと。本膳料理これからやりますので、それを母体にして、そこから派生した料理を含めた、そういう料理と考えられています。日本料理には、陰陽の五行。まあ、陰が偶数、陽が奇数。さっきなんかそんなのやったな。それと五味、五色。まあ、こう覚えるほどじゃないのか。白と黒と黄色と赤と青。白、黒、黄色、赤、青。五法。生で食べる、煮る、焼く、蒸す、揚げる。まあ別に覚えるほどじゃない。そういう哲学があって、必ずこのルールに従っているんです。お料理の料理人の方はこういうことまでいちいち考えてらっしゃる。材料の扱い方、調味、色彩、切り方、料理、盛り付けなど、すべてこの方に従ってきたものである。盛り付けちょっと考えてみましょう。日本ほどいろんな器を必要としているああいうお料理はないって言われてます。西洋料理のレストランって言ったら大体丸いお皿ですよね。 大きいお皿と小さいお皿ありますけど、丸いお皿です。中華料理行ってもみんなでわーって囲んで、そして小さいお皿がいくつかありますけども、あとはそのスープのお椀があってってぐらいですよね。韓国料理も、それあのお皿があって取り分けて、あと独特のあの銀のおさじがあって、韓国料理のは持って食べちゃいけない、失礼だと、置いたままだということですけども、そんなにものすごくいっぱい器が何種類もっていうことでもない気がいたします。だ日本料理はものすごくいろんな器ありますですよね。なんでそうなんでしょうかというところでございます。日本の水そのものが美味しいので、日本料理には水の味を生かし、素材の味を壊すことなく煮て調理する傾向が見られる。これも器が一つ多くなってる理由でもあるんですけども、確かにお味噌汁のお椀とかありますですね。あのまま私たちって口つけて飲みますですよね。そういうことって世界で珍しいらしいんですよね。スプーンで普通は飲みます。そのまま器つけて飲むってなんだか随分下品じゃないかと、 なんであんな風にして飲むんだ、こんな風に飲まんじゃってって言うんですけども、つまり私たち日本料理においてはその汁というものは水と同じ飲むものなんです。ですからスプーンはいらない、水をそのまま口につけてコップで飲むように、スープ、汁というものもあのお椀はお水を飲むコップ周りなんです。だからこう飲むんです。そういえば海外ではスープは飲むものじゃなくて食べるもの、そうですよね、スープってのは食べるものということです。だから、あ、そこ違うんだ、なぜスープ、いや水そのものを飲むんで、あのドリンク扱いなんですよ日本のスープ汁というのは。外国のあのスープとかシチューとかって全部食べるもので、スープ煮詰めたりしてそれはそれで複雑な味になるけども、ちょっと違うんですよね。このあたりは出汁とも絡まってくるかと思います。日本料理ではその調理方法が材料を裂いて煮ることが中心となっていることから割烹と呼ばれます。その時にあの着る笛、この前掛け服装を割烹着なんていう言葉もあるくらい、あ、割烹ってこっから来たんだ、なんで裂くの、裂くは刺身などを切ることを示している。これは箸だけで食べれられるようにあらかじめ材料を一口大に切る。これも私たち、日頃当たり前のように考えてますですけれども、だいたい 7.5センチ3寸一口で必ずお箸で食べれるように全部お料理は切ってあるのが日本料理の前提だそうです。外国料理ではその、丸々の、まあ、小豚さんから始まってですよ、あの 小鳥じゃない鳥とかなんとか丸々のお肉を切り分ける方がいて、だいたいその家庭ではお父さん、あるいは外国ではカーバーさんという肉を切る専門の方がいて、それを一人ずつに切り分けて、そんなことありません。最近です、あのマグロ持ってきてさあやるぜーっつってこうやってやるの、そんなことってありませんですから。普通はもう目の前に 7.5センチ、おさじも使いません、ナイフもありません、お箸だけで全部そのまま食べれるように、ですから混ぜこぜにならないって、そっち一品ずつ一つずつお箸だけを使って食べれるようになっているのが日本料理だから、裂いて煮る、割烹、煮るってぐらいですから、煮物が日本料理の最高のお料理という地位になっているようです。煮物ができれば大したものと。お刺身はお作りって言いますよね。どうでもいいことなんですけど、なんでお作りっていうの、でもなんでその前に刺身っていうの、刺してる、魚身を刺してないです。なんでお刺身とかお作りっていうのかっていうことですけども、お刺身の時はですね、あのこういうことみたいですよ。昔ってあの遠洋漁業ってありませんですか、冷凍技術もありませんですか、その辺でこうお魚取ってきて何種類かこう並べたそうです。そうすると 7.5 センチに切ってありますから、お刺身をそのお魚の種類がわからない、見てなんだこの魚ってわからない、 丸々だったらいいですけど、ね、そうじゃない。ですからそこにその取ってきたお魚のヒレが刺してあったって言うんです。嘘、え、ヒレが？で、昔の人はもうヒレ見れば、あ、これはそうか、あ、これスズキだ、これはヒラメだって分かった。だからヒレが刺してあったから刺身。それからお侍さんの時代になってくると刺すって言うと、もう刀が刺すとか、刺すって言うとなんだかその言霊って言って、言葉にそういうことを出すと、それが実際に起きてしまうと困るんで、いや、そういうことは言わないようにしよう、刺すはまずいから、じゃあお作りにしようというふうになったと言われておりますですよね。あ、そうなんだ、はい、ではですね、ここでじゃあ日本料理ってのは大体のところでまあ分かったけども、日本料理、今のお料理を見てこれ本当に昔からの日本料理って言えるんだろうかどうだろうか、ちょっとその例を見てみたいと思います。では、ページを飛んでいただくんですが、どこか、はい、105ページでございます。ちょっと先進んでいただいて、さまざまな郷土料理、まあ、今に残るその郷土料理をサンプルにですね、これって日本料理、伝統的な日本料理になるのかしらどうかしらって見てみたいと思います。まずは三平汁、はい、まあ、考案者、草案者が斉藤三平さんだって話があって、それ三平汁って言うんですが、まあ、それはさておきですね、名前は関係ないやと、名前は日本の名前だけど、北海道が産地でございまして、塩鮭を頭骨ごとぶつ切りにして、大根、人参、じゃがいもなどの野菜とともに、はい、昆布の出汁で、これちょっと曖昧です、昆布の出汁で煮込む、塩味にした汁と、まあ、お味噌味にしてもいいらしいんですけど、同様に鮭を使った、あ、鮭だと味噌か、味噌で煮込んだ、ですから味噌ですから、これだ、もう日本の料理の調味料ですね、名物料理に石狩鍋がある。どうですか、これお鍋です、それで出汁で煮込んでますので、これはまあ一人ずつ分けて、お椀に分けてこういただくんですけれども、まあ汁ということで、これ日本的な料理と言っていいかと思いますね。続いてしょっつるっていきますよ。こんなペースでポンポンいく。秋田県のお料理でございまして、しょっつるって何ですか？塩汁から添加した塩の汁です。塩汁、塩汁、塩汁、塩汁、塩汁、しょっつるってこういう風になったという話なんですけど、うまくいかないですが、ちょっとこれ生って言ったんですよね。ナンプラーってありますね。ナンプラーってタイの南の方ですか、おしょ、ああいう感じのちょっとお魚の風味がうーんとする感じの特別のお醤油、それがしょっつるの、そうなんです。それを使ってハタハタとかマイワシとかを生のまま、漬けといて、あ、いやいや、これは作り方、どうやってしょっつる作ると、ハタハタとかマイワシとかを生のまま紙に入れて塩漬けすると、だんだんだんだんだんだんとそこから染み出してきた、これがしょっつるです。360リットル600円ぐらいで売ってますよと、まあ、お醤油代わりに使ってくださいということなんです。それを使ってハタハタとか豆腐ネギを入れたしょっつる鍋、ハタハタ鍋、こういうですね、ハタハタで鱗がないお魚ですから、そのままこう入れる、美味しいお魚、これもやっぱり日本的なお料理って、お料理やっぱりお鍋なんだな、煮るものなんだな。続いてはお切り込み、それからほうとう味噌煮うどんって3つ、これがです、お米じゃなくて、お米があまり取れない地方で、まあ愛知県はこれ別ですけど、愛知県は味噌を使うってことでなんですが、群馬とか山梨ってのはあんまりお米が取れない、その代わりにおうどんの種類でございます。お切り込み、名産の小麦粉を使った手打ちうどん、手打ちうどんなんです。これ切り揃えて、やっぱり切り揃えるんですね。切り揃えて野菜、キノコなどを平麺のうどんと一緒に、まあ醤油で煮込んだもの。鍋に大根や里芋を切っては入れ、切っては入れと、もう一口で食べれるように切って入れ、切って入れ、あっ切り込み、あっ切り込みという名前になったって言うんです。本当ですか？いや、本当そういうことらしいんですね。おうどんのお料理でございます。ほうとう。これ意外とよく出てきます。山梨県で武田信玄さんという方が、戦いに行った時にこれみんなで食べたってよく言われてる。山梨県の郷土料理。生の平麺のうどんとかぼちゃなどを野菜を味噌で煮込んだお料理でございます。ほうとう。 じゃあこれ結構おうどんなの？そうです。結構長い平麺ですから、まん丸じゃなくってきしめんみたいなうどんです。味噌煮込みうどんというのは、この後でこれやらせていただきますが、名古屋地方の名産のこの八丁味噌を使って腰のうどん、強いうどんを土鍋で煮るんですよ。全部こういう煮物でございまして、これはまあお料理というよりは、こういういただく、これ今の料理人の方なんです。これ料理って言わないんだよな、これは食い物っていうふうに分けてくれと。食い物で、うまい食い物はあるけれども、自分たちが作るお料理屋の料理ってものと食い物は違うんで、こんな言い方をされます。ですから、先ほどから申し上げているのは日本特有のお料理なんで、これをお料理という中にはちょっと入らない。でも日本っぽい調理法だということでございます。続いて船寿司行きましょう。これは、はい、琵琶県名産のお寿司なんです。今に残る寿司の一番の原型、琵琶湖に取れた船と、福井県で取れる塩と、そして滋賀県のちょっとした平野で取れるお米、それを使って船を塩漬けして、お腹に、そのお腹にお米を詰めてずーっと漬けときます。そうすると何とも言えないこの発酵してですね、プーンとこうによってくる。チーズといえばチーズだけど、チーズにしてはちょっと違和感がある匂いかなっていうような、お嫌いな方はお嫌いで、うん、ちょっとな、でもまあ食べてみると美味しい、こういうものでございます。子供がいる船一匹5000円ぐらいって、今高い高級料理になりました。これが寿司の原型でございますね。続いて沢地料理。はい、数々の魚介類、野菜などを小九谷や小伊万里の巨大な大皿や大鉢にいっぱい持って出し、各自が取り分ける豪放かつ華麗な料理、直径40センチから1メーターというとてつもなく大きなお皿。お皿は確かに日本のこの、陶器あるいは磁器の綺麗な色がしてあるお皿に載せるんですが、こういうお料理法ってのは日本の中にはありません。そうですよね。それぞれ一人ずつ持ってあって、それをもうお箸で食べれるようになっている、用意されているのが日本料理です。ですからこの形というのは大陸風なんです。あるいは外国風なんです。ですから今に残る沢地料理というのは本来の日本の料理の形じゃないけども、お客様に対してなす、まあ、出されるというお料理ですから、これって逆に残ってるのは日本風じゃないから残ってるんです。高知のカツオとか、カツオのたたきが乗ってくるって言いますよね。しっぽく料理、長崎です。中華南蛮料理の影響を色濃く受けた宴会のための懐石料理、肉魚介類を用いた各種料理を大皿に持って食卓に置き、各人が取り分けて食べる丸テーブルのことをしっぽくって言うんですって。その丸いテーブルですから、中華料理を皆さん大人数で食べるのと同じです。丸テーブルの真ん真ん中にこのしっぽくの上に乗っかってて、それでこう回しながら食べていくわけです。まるで中国の大陸に行ってお料理いただいているのとそっくりです。ですからこのしっぽく料理も本来の日本料理ではない、異国情緒が味わえるということで今に残ってるわけですね。長崎とか、確かに長崎の穴と。からしれんこん、まあ九州ってのはこの辛いもの、からし明太子とか福岡も有名ですけど、からしれんこん、茹でたれんこんの穴に練りからしを混ぜた味噌を詰めて、小麦粉にきな粉を混ぜた衣をつけて揚げた。衣をつけて揚げるってあたりが日本的なのか、いや天ぷらってもあれは外国からのポルトガルのお料理だって言いますけども、ツーンと鼻に来る、それがたまらんと。でも辛くて新陳代謝が良くなって、まあ痩せるって言うんでしょうかね。体にはいいと。殿様の健康のために作られた。明治の世になるまでこの作り方を教えちゃダメだっていうふうになってたって言うんですけども、ちょっとこれ日本古来かというと、 ちょっとそういう感じもしませんですね。レンコンをこれ切ってですよ、そして一人前にして出すわけですけども、ちょっと作り方自体は三角って感じですね。日本風かっていうとちょっと三角な感じがします。次が冷や汁、宮崎県のものが一番有名、他でも有名なものはあるそうですが、焼いた白身魚、あるいはアジとかという白身じゃなくても結構、その焼いたお魚とごま、味噌、お豆腐、あるいはきゅうりなんていうのもいいんです。とにかくそれをすり鉢ですったもの、これにしそとかみょうがとか入れてもいいって言うんですけども、なんでそういうものを入れるんだ、なんできゅうりも入れるんだ、要は体を冷やすための、暑くてしょうがない日本のこの高温体質の夏に、もう食も細くなる、このままじゃもう食べたくない体がっていうことで、冷たいだし汁を食べて夏場をしのぐ、そういうご飯でございます。そういう意味では日本のその気候に合った日本らしいご飯ということは言えると思います。豚骨、豚カツじゃないですかね、あ、さっき食べてきたんだよ、豚カツじゃない、豚骨ですよ、鹿児島特産の 黒豚肉を骨ごとぶつ切りにして油で炒める、焼酎をかけて煮込む、黒砂糖と麦味噌で味付けをして、大根、里芋、ニンニクなどにこんにゃくなどを加えてじっくり煮込んだ料理と、煮込んでるってとこは日本らしいですけども、大体あの江戸時代は動物食べちゃいけません、四つ足食べちゃいけないんですよね。ですからそういう意味ではこれ鹿児島の人って食べてたんだろうかって、まあそれはさっき、日本料理、日本っぽくはないです。日本料理の伝統的なものとはこれ違うと思います。鹿児島独特のお料理。次が福料理って何ですか。これフグのことを福って言うんですよね。フグっていうの昔からその危ないんで食べちゃいけないってことになって、でも命がけで江戸時代食べた人もいて、何割かの方は本当に命を捨てられたというくらい、それでも食べたいということは分かってたんですが、食べちゃいけなかった。そのフグはなんで山口なんですか。これ非常に簡単になっておりますよ。伊藤博文さんって方いらっしゃいますよね。明治の第一回目の総理大臣。あの方がですね、山口県ご出身なんですけども、とある旅館に泊まった時にもう海が荒れちゃって、いろんなお刺身とかなんとかせっかく伊藤さんだけが出そうと思って、海が荒れちゃってないんですよ。ないんでしょうがないんでってことで、その、フグ、食べちゃいけないっていうの、地元でですね、これフグ捌くの知ってた人がいるんで、これをもう伊藤さんすいません、これしかお刺身ないんでって出したところ、伊藤博文さん、うまいなこれ、なんだこれ、いや実は本当失礼ながらこれ全部トグ取ってフグなんですよ、うまいなこれ、これ今度食べれるようにしようよ、え、どういうことですか、法律作るからさ、これ毒なしだって絶対食べれるってことにするからさ、なことできるんですか、いいんだよもうこうするからっていうことで、伊藤博文が法律作ったらしいんです、明治時代に。フグは食べてもいい、だけど毒は全部抜けってことで、そこでそのお料理出したこの山口県のとある旅館がもう、で山口県がこのフグの名産地になって、で日清戦争ってありましたよね、あの後でその下関条約って戦争の後は仲良くしようねっていうことをどこでやったかって、そのフグ出した旅館でやったって言うんですよ。でフグ食べたら早く戦争終わらせようってしたっていう話もあるぐらいですね。まあそっからだそうです。ですから全然そんなに食べられてなかったんですけど、このフグがそのことが伝わって今みたいに高級料理と食べられるようになったのはこの戦後だって言われてますけども、ですからその伝統的な日本料理じゃないんですよねって、こういうことでございます。ジブニ、ジブジブジブジブ、煮る音がジブジブするからジブニっていう名前がつけたって話とですね、加賀藩のそのお食事を作ってる奉行が岡部ジブエモンという方だから自分にって、どっちでもいいんですけど、昔からあるってことだけは、昔からあるんだ、そうか、江戸時代からあるんだと。小麦粉をまぶした鴨の肉としめじセリといった野菜や金沢特産のすだれぶ、表面がギザギザした風だそうですけども、それをだし汁でこってり煮込む。ゆっくりジブジブジブジブジブジブジブっていう苦い音がするぐらいジュー。ゆっくり煮込んで、とろみのついた汁をジブニワンと呼ばれる大きなお椀に盛り付けて、でも一人ずつ食べれるように大きなお椀に盛り付けて、でそれを箸と あとそのまま口をつけて食べるという昔からのこれ金沢の名物料理、確かにこれ日本料理でございますね。日本料理そのままがこれ入ってる感じでございます。柿の葉寿司、塩サバを素洗いして薄く削いだものを寿司飯の上に乗せ柿の葉でくるみます。そうすると随分随分こう重ねて重ねてしますとサバの独特の匂いが消すことができます。で、柿の葉が若干これ殺菌になるということで昔から奈良県で、
そうなんです。
海のない奈良県で海のものお魚を食べようとなったらこういう風にして食べましたと。今でもこれ郷土料理でございますが、はい。海のものを食べていく。海のない県というのはそんなに日本がございませんので、そういう意味では独特な日本風な食べ物かと思います。あと2つ、ラフテー、沖縄料理です。沖縄風豚肉の角煮です。豚肉ですよ、豚の三枚肉、皮付きだそうです。中にまだ毛がこう、私たちちょっとこうちょっと違和感あるんですが、皮ですか、毛が残ってるらしいんですね。ですから沖縄の方に言わせると、あ、毛が残ってる場合歯ブラシでスススってやるんだよと。歯ブラシで、お料理の前に、そう、歯ブラシで、ね、毛をこうやって取ってね、まあそれでもね、太い毛はね、この毛抜きで抜いてねって、あ、そうやってやるの、そう、もうその時点でこれ日本独特の料理じゃないよなって分かる気もする。結構美味しいものでございますね。それを水にした後、お醤油とかお砂糖とか泡盛、はい、これも後で出てきますが、沖縄のお酒で煮込む、口の中でとろっとする柔らかさが美味しさのもとでございます。はい、これも日本料理とはちょっと違いますですね。で、最後のネギマ鍋、これ東京江戸っ子が食べるもの、一口大のマグロ、そうです、もう切ってあります、一口大すぐ食べれるように。それから3センチグラスに切った太めのネギ、これをだし汁と酒醤油、だし汁に煮るっていうのはやっぱり日本料理ですね。砂糖少々煮立てた中で入れます。煮すぎないようにしてくださいねと。昔は江戸時代は赤身が人気ですから、トロなんてのがあんなまま食えたものはないって全部捨てちゃった。へえ、もったいない、トロは捨てちゃったと。だからまあ中トロぐらい、まああまりいいものじゃなくていいよ、赤身は食べるから、まあ捨てそうな中トロぐらいを入れて食べたっていう話なんですけども、今じゃこれそんな手に入らないじゃん。頭のカマトロってありますね、魚のここにあるんですけど、頭の鉢って、そういうのを入れるとちょっと安くても美味しく今できると言われてますけども、はい、ということでこれなんかはもう典型的な日本料理とことは言えるかと思います。というわけで今に残る郷土の料理ちょっと一緒に見てまいりましたですけども、なんとなくですが日本独特の料理ってこういうことなのかな、出汁ってのも大事なんだななんてこともここでやっぱり分かっていただけたかと思います。そこでですね、もう一度お元に戻っていただいて、内容分かりました、じゃあその大元の何でしたっけ、さっき本膳料理と懐石料理を母体にするっていうそのあたり、昔からの日本料理のルーツの3つ見ていきたいと思います。ではまず本膳料理、本膳料理って何でしょうか。今ほとんど残ってないんで私たちわからないんです。じゃあちょっと見てますよ。本膳料理とは奈良平安時代からあり、箸を使って食べる日本古来の食事形式である。
はい、それわかりました。
室町時代になると貴族など公家社会と武家社会との交流が盛んになり、そうです、鎌倉時代っていうのは京都と鎌倉離れてますから京都の影響を受けません。全然もう別世界です。本当にあんまり贅沢な暮らしもしないんです。ところがどういうわけか人間っていうのの京都の近くに行きますとですね、影響を受けちゃうんです。
そんな贅沢はしない、
今日だけだから美味しいもん食べようよとか、学校でもそうですよね、
勉強しなきゃいけないんだ俺、
今日ぐらい遊ぼうよ、いいじゃん別に毎日さんがって京都に行くとそうなっちゃうらしいんですよ。もう美味しいものから楽しいものから、それからそういうものに長けてるお公家さんとか、今日だけは月を出たもれ、
まあ、今日だけですよって、だんだんその武士がですねお公家さんに近づいちゃってくって言うんですよ。あ、そうだったんだって、そうなんです。
その中で、そうは言ってもってことで、武家の礼法、武士には武士の礼法を作んなきゃいけない。礼法ですよ。礼法じゃないですよ。礼法として、 足利義満が定型化し確立した正式な儀式料理である。そうなんです。武士がその公家さんと交わるようになってくると、公家さんの方が随分いろいろ料理のこといろいろあって、もうさすがだな、何百年ってな、でも武家ってのはまだこういうのないんだ、負けないように我々には我々のこういう儀式礼法料理作ろうと、こういうことでございますね。我々には我々のものっていう、これが足利義満が作り出したんです。この人ってのはすごい方ですね、そういう意味では。本膳料理という名称も室町時代に始まりました。お料理はすべて高さ40センチの高橋膳に置かれている。だから全部一人ずつお膳に乗ってくるわけです。江戸時代の時代劇でご飯食べるシーン見てください。茶舞台で食べてる家ありません。父上なんて言いながら、この お侍の幼い子もですよ、ちゃんと正座して、こういうお膳があるじゃないですか、どうぞってお膳で出てくるんです。なぜって、いやそれ足利義満がそう作っちゃったからです。お膳で食べなきゃダメだって作っちゃったんです。侍たるものをお膳でなきゃダメだって。いやそうだったんですか。最初に出される本膳は膝の前に置く、はは。二の膳はこれ少し低い、40センチより低くなってて右側に置くんです、はは。三の膳は左側に置かれる。庶民の家はそんなに本膳、二の膳、三膳ってそんな置かないんですよ。本膳だけでいいんでしょうけども、まあ、こうやって置くんだと。それぞれの膳には何をどこに置くかという約束があり、これを膳組という。こうした膳の多くは見る料理であり、実際に食べることのできる料理は決して多くはなかった。そりゃそうです。こんだけ3つ出してですよ、その中全部やったら破産しちゃうじゃないか。武士は食わねど高用事って、ここからも来てるかもしれないですね。食べないんだと。それがだんだん貧しくなって、食べないけども食べたふりして用事で歯をつっついて、ああお腹がいっぱいだっていうふうに見せろっていうふうに言葉が変わっていったようですけども、結局は食べるものが全部載ってるわけじゃないんです。実際に食べることができる料理は決して多くはない。見る料理なんです。江戸時代にはこれが発展したが、明治時代以降はほとんど廃れてしまう。そりゃそうです。世の中からお侍さんが一人もいなくなったんですから。ですから、侍用に、武士、武家用にこうやって食べるって、まあ500年ぐらいずっとやってきたこの習慣が、いなくなっちゃったんで、これは今見ることできません。ずっと今でもお侍さんやってるって方はよろしいですよ。家帰るとちょんまげしたおじいちゃんがいてって、うちはこれでやる。あんまりいらっしゃらないと思うんですよ。それで、明治時代以降廃れた後、現在では冠婚葬祭の儀礼的料理にその面影を残すのみとなった。例えば結婚式での三三九度は式三婚のやりますですよね。三三九度3回継いで3回飲むんです。それをまた3回やるんです。どうするのって、こう3回ちょっと継ぎますよね。私もそれです。そしたらクックックって飲むんです。忙しいですよ。また継いでまたクックックって、なんか鳩になったみたいな。それお酒飲めない人どうするか。お酒飲めない人は格好だけでいいんですよって。で、やりますですよ。あれもその、武士の家ではああやってやってたんだ。式三婚って。あ、そうですか。披露宴の引き出物。今ありますかね。折り爪とか引き出物って昔よくありました。一番上に鯛のお頭付きの鯛が乗っかってて、持って帰ってきましたよね。二段目、なんで金トンとか甘いものでですね、なんで甘いもの、結婚式に帰ってくるとそういうのを風呂敷で、家のおじいちゃんおばあちゃん持ってきたもんですよ。あれがなんだってって、あれが、そうなんです。四の膳、五の膳ってのが出てきまして、四の膳と五の膳はこの鯛の焼き物と、五の膳は、まあ、デザート代わりに金トンとかかまぼことか卵焼きとか、この四の膳、五の膳に乗っかってるのは初めから、これはお土産用だったんです。あ、じゃあ前はこうやって4、5って全部出してたんだ。そう。食べないでそれ家に持って帰る。そういうもの。それだけが今の結婚式で、その家に持って帰るものだけが今に残ってる。そんなこと言っても今のそういうのないんですよね。今なんかこうカタログが来て、これで自分で勝手に選んでください。勝手にってなんですが、好きなもの選んでください。そこに送れば持ってきますから。今そうなってますけども、あ、そういうことですか。ですから、かろうじて、この本膳料理が残っています。と、こういうことでございます。 今度は懐石料理行きます。懐石、懐石料理ともって書いてありますから、本当は先ほど午前中の最後にちょっと お伝えいたしました。懐石料理って言いません。懐石って言います。茶の湯で最も正式に客をもてなす茶事ですね。3時間4時間かかるその茶事で出されるお料理のことを言います。本来の茶事の濃い茶、これまあ一番のハイライトです。この濃い茶の前に少しのお酒と軽い食事で適当な腹加減としてお茶を美味しく飲んでいただくためのそのためのものなんです。また濃い茶、家の刺激が強いため空腹を避ける意味もありますと。で、右側にじゃあどういう風になってんのってちょっとよくわかんないから簡単にこれご説明ちょっとさせていただきたいと思います。作法の流れは次の順序で進みます。まずお席に着きます。その前にそのこういろいろあるんですよ。じっと見たりしてこの扇子を置いて、はい、置きました。そうしますとですね、亭主って方はそのお茶席のその亭主でございます。お招きをする側で、私たちのお客さん、その方が勝手に見繕いまして染めし素飯を差し上げます。なんて言うんです。何ですかって絶対聞いちゃいけないです。シーンとして、ん、木礼です。でご飯とお汁と向こう漬け、これが一つの器になって持ってきます。一つのこう、まあ、お敷きって言うんですけど、ご飯があって汁があって、で向こう漬け、向こうに置いてあるんで向こう漬け、これがお刺身とかなんとかこう三角形でこういうのでこう置かれるらしいんです。じゃあ食べようって勝手に食べちゃいけないんです。最初にご飯パカッと開けると三日月型でほんの一口でちょっとしか、えこんだけで、 お汁があって お汁の置く場所も決まってるんですよ。お汁があっておかずはまあ食べちゃいけない、ご飯とお汁を食べて、うん、おいしいねって言っちゃいけない、静かにと。そうしてですね、お酒が出てくるんです。え、お酒すぐ出て、お酒が出てくる。でそのご亭主がどうぞお酒飲みます。でお酒が出てきた、お酒を飲む、そこで向こう漬けってのを食べていいっていうことらしいんです。で結構おいしいそのお魚とかこう取れたてっていうか、もう今日朝買ってきたんでしょっていうのはすごく新鮮なものを食べて、と今度またご飯とお汁のおかわりどうぞ、でそれいただいて、そしたら今度煮物が出てくる。一番のごちそうでございます。煮物が、美味しいものが出てきて、またお酒を飲んで、今度は焼き物が出てきて、でご飯がまた2回目が出てきて、でここで汁替えいたします。今度その飲んでたお汁をまたこう新しいものに変えていただいて、預け鉢っていうのはここに置いときますから、もうこれでどうぞご自由にお食べくださいっていう風があって、でごゆっくりどうぞなんて、で箸洗いっていうのはお吸い物が出てくるらしいんです。薄いお湯がこれちょっと飲んで、で10番の八寸っていうのは、八寸っていう大きさのお盆にいろいろなまたおいしそうな三階の珍味が乗って出てきて、そこでお酒をまた飲むようになるらしいんですね。でこのお酒の飲み方っていうのが、千鳥の杯って聞いたことございません？千鳥の杯。どういうものかというと、要するにですね、お互いにお酒をこう飲み交わすってことなんです。で、どんな風にやるかというとですね、ちょっとこれ調べたんですよ。なかなかこれ大変なこのものでございましてですね。要するに、お酒をご自分でこう継がれますよね、亭主から。で、これ飲みます。そうすると、私もいただきとうございますとかって向こう、どうですか？いや、この杯で、どうです、いや私は、いやどうですか、この杯でですね、あなたが飲んだ杯で私もいただかせてくださいって言うらしいんですよ。わかりました、じゃあ私のでいいんでしたらって、自分がお客さんですよ、飲んだものをお亭主にです、じゃあって飲むと、またこれを戻してくるんですって。で次どうするかと、次の隣の人も、じゃあ私も同じ杯で、でこれで今度こっち行くわけです。でこのご亭主もやっぱり返礼をまたこう飲むわけです。でまた次の人も同じさ、ずっとやってくるなって。ですから一人ずつお客さんご亭主、一人ずつお客さんご亭主、
同じ杯飲んでて、それじゃあ、亭主役の人ってお客さんにいたら4杯全部飲むの？そういうことみたいなんですけども。これ千鳥の杯ってらしいんですよ。で、未だに残ってますよね。よく、今はあんまないですけど、いろんな方飲み、酔っ払っちゃって、俺の酒が飲みでいいのかとかって言う人いますね。そんな飲めないですよ、なんて。しかも同じコップなんか嫌ですよって。ここにこういうルーツがあるらしいんですけど、そういう儀式がありまして、それでもうでもお酒はもうそれ以上3倍ぐらいまでにしときなさいよというのはこう暗黙の了解があって、もう一回千鳥やりましょうってことはこれできないらしいんですけども、何しに来たんだって言われちゃいます。だから湯桶ってお焦げが入ってるパウダー入りのなんかお湯を飲んで香のものっていうのを最後に食べて、それからお菓子、これがおもがしです。生のお菓子を食べて、そうしますと席を改めとうございますので、お菓子をめぎお召し上がりの上中立ちをって言って、スーッとご亭主が戻っていく。つまりお菓子食べたら外出てください。で、まあ第一幕が終わりなんです。で、外に出て待ってるわけです。そうするとドラを叩くらしいんです。ゴーンゴーンゴーンとは誰もせんですよね。でも中国のみたいにダンダンダンダンダンダンとかそうはならないんですよ。ゴーンって叩くと4人だったら4人音が聞こえてくる。そうすると外で待ってる4人はちょっとこう膝を何ですか、地面に片膝立てて静かにその音を聞くんですって。あ、準備ができたなというとまた茶室に入ってくんです。そうすると今まであった茶室かかっていたそのお花が別なものに変わっていて、天井にあれっていう、あんな開いたところがあるんだって。天井が開いていて、そこから光がファーって。で、目の前のところ気がつかなかったけども、ガーって開けると光取りの窓みたいのがあって、全く空間が変わっちゃってるらしいんですよ。で、そこで一番のハイライトの濃い茶をいただくと、そういうことらしいんです。で、その後今度お東って言って、乾いたお菓子をコンペイとかアリテイとかなんか喉にくっついちゃいそうな、そういうのを食べてから一人ずつこう煎茶ですね、今度薄いお茶をいただいておしまい。ですから3時間くらいかかっちゃうらしいんですね。で、その一番最初に食べるのがこれが、そうです、懐石ですね。名前が懐石ですよ。なんでそんなに解析細かくもう今やってくれるけど、それ何だったの？次にもう一回解析料理って出てくるからです。何？次の解析料理なんです。解析料理とその特徴の流れ、読み方は解析料理って言うんですが、たまたま読みが同じなんです。江戸時代に武家や町民の生活から生まれ、料理茶屋で盛んになった宴会向けのお料理、作法のやかましい本膳料理や、これはお武家さん、お侍さんが家の中で食べてるのはこんな本膳、でも全部食べれるわけじゃなくて目で楽しむっていうけど、あんまりお金もないからいろんなものを乗せられないのかもしれないけどもっていう、こういうお金を持った町人が自分たちが好きなものを食べようってことで、上野のあの近くに八百膳なんていう有名な料理屋がいくつか江戸時代になって立てられ始めた。そこにお金がいっぱい貯まった商人の方々が行って、好きなものを食べようって言うんで、これが懐石料理なんでございます。形式よりも実質が重んじられたところから次第に変化をしていき、主宴の席のお料理。主宴の席。つまり、そうなんです。パーティー用のお料理なんです。その流れはもともと享保の料理として本膳料理から発展してきた料理あり、もともとはその本膳料理をもとにお手本にしたんですが、酒席の料理であるお酒を飲むためのお料理なんです。本膳や懐石と基本的に異なるのは、お酒を主体にした宴会用の料理。食前にお酒と何品かの魚、お料理が出されることである。ご飯は最後にお漬物でいただく。さっきの懐石は最初に三日月型のご飯が出てきて、それを食べてお汁飲んで、それからお酒と一緒にさっきの向こう漬け食べて、最初にご飯から入りましたね。なぜならある程度ご飯お腹いっぱいにしようっていう目的です。ところがこの宴会用料理は、今の和風旅館で出されるお料理がこれです。思い出してください。お膳になってますね。 乗ってますよ。熱海とか行けばここにアワビがあって、後でこれ火つけられるんだろうな、かわいそうだななんて見ながらも美味しそうなものは前に乗ってますよ。そしてちょっと手前見ると、はい、お箸があって、そのお箸の上に小さなおちょこが裏返しして乗っかってるじゃないですか。どういうことですか？一番最初にお箸の前、取る前に、このお酒を飲むおちょこを取って、手にした瞬間、こういらっしゃるわけですよ、中井さんが。あ、一つどうぞ。飲まないわけにいかない。で、お箸取って、どうぞお好きなもの食べてください。で、全部食べ終わった頃に、じゃあ、ご飯つけましょうか。ご飯とお味噌汁が最後にこのものと一緒になってきます。ですから、懐石とは全く順番が違う。目的が違うから。お酒を飲むためのお料理でございます。で、千鳥のお酒を飲みってとこ、あの場面だけは、この宴会料理の中に取り入れられちゃってるわけなんですよね。あ、そういうことと。ですから、今は、全国の料亭、そして旅館で行われている和風料理とは、この懐石料理である。近年、懐石、または懐石料理との区別がつきにくいため、茶の湯の懐石を茶懐石、懐石料理を宴会料理という呼び方ができています。はい。というわけで、今はこれでございます。さあ、続きまして、その、お料理といえば、器でございます。漆器。はい。あとはこの漆器の話です。漆器というのは、もちろん漆でできておりまして、昔からお膳で出されたあのお膳は全部漆器でございます。ですから、日本料理を運ぶのはお膳。お膳は漆器ですから、この漆器がなかったらどうしようもなかった。どうやって作るんでしょうか。木、竹、紙などの生地に漆を施した東洋、まあ、アジア独特の工芸品、日本だけでもありませんですけども、漆とは漆化の落葉鉱物、漆の木から取れる塗料、そうです。日本国中漆の木っていうのはずーっと植わってたそうです。で、どういうわけか日本で取れる漆のその品質が良かったらしいんですが、漆の木ってどこでもあるんですが、こう植わってますよね。そこに横でギギギギギギってこう傷をつけるらしいんです。その傷をいっぱいつけすぎちゃうと、いっぱい出て次の年には取れなくなる。ですからうまくこのぐらいって傷をつけると年間それぞれ出て 200ml ぐらいなんです。1号ぐらいの漆の樹脂が出てくる。 1年でそんなもんらしいんです。それを取って、それをかき混ぜていくわけです。それを塗っていくわけです。何に？木で作った器にそれを塗っていくわけです。ですから 100% これは植物由来のそういう塗る塗料でございますね。日本で産出される漆は品質が高かったとされますが、今は 1% も取れない、ほとんどは東南アジアからの輸入品で賄っているらしいんですね。どうやって作るかって言いますと、漆を100回ぐらい塗ると2ミリになるって言います。で、漆を塗れば塗るほど光沢、光が出て強くなって割れなくなって、いいものは300年ほど持つって言うんですよ。漆ってそういうものだそうです。で、用途としては何かというと、平安時代になると調理技術の発達と食事の形式化、儀式化が進みました。これはまだお侍さんの前ですよ。それは食器の面まで進み、貴族の食器である青銅銀器に漆器が加わった。この頃、庶民は別に漆器で食べておりません。そして、室町時代からは、お侍さんの器が全部漆器になりますということなんですけども、はい。漆器の良さ言いましょう。良さは何か。これ最近の科学で分かったんですが、抗菌作用があるんです。抗菌作用がある。昔はお正月でも何でも漆器のお重に、三重のお重の中に入れてましたですよね。お正月。で、ピクニックに行く、外国でいうピクニックですけども、外に出るときも昔はああいう器に、中に湿気、そうです。お重に入れて外で食べたものです。なぜか。あれが抗菌性があったっていう話です。バクテリアとかそういう菌が発生するのを防ぐ、そういう作用がある。ですから、
漆の花瓶にお花を生けときますと、普通の鉄とか金属のその花瓶で生きたよりも 1.5 倍お花が長生きするんですって。昔の人はそれを知ってたのかいな、こういうことになるわけです。じゃあその昔の漆の産地をちょっと最後にやっていきたいと思います。春慶塗というのは昔から有名、これ真っ黒にしない漆です。真っ黒にしない、黒じゃないものがあるんです。特徴、生地に黄または赤色をつけて透明な透き漆を上塗りして木目の美しさを出すんです。そういう塗り方なんですが、まあ岐阜とか秋田とか書いてありますけど、今はですね、一番下にありますが、飛騨の岐阜の飛騨春慶、岐阜の飛騨春慶というところしかやってないらしいです。あとは秋田の能代とか、長野の木曽っていうところでほとんどもう作らないらしいんです。注文を受けてから作るっていうことらしいんです。三重の三段になってる補充箱でだいたい1万5千とか2万円くらいだそうです。手入れをすれば何十年って持つんですよと。未だにこの飛騨、岐阜県で作っております。続きまして次のページ、これが一番大事です。輪島塗り、石川県の輪島です。輪島塗り、これが日本で一番の、漆の産地。なぜか二つ理由がございます。一つの理由は地の粉って書いてありますが、輪島特産の珪藻土、なんかガラスの原料になるような磨き粉が入っている土が取れるんだそうです。輪島だけで。それはどうした？それと漆を混ぜると強い漆になる。それを何遍も何遍も塗るとですね、割れにくい。で、日光に漆ってのは弱いらしいんですが、日光当たっても曲がっちゃうんですが、この輪島の漆だけはそういうところも非常に強いらしいんです。ものすごく、いい漆器ができる。これ日本一でございます。もう一つの理由は、漆を塗って、それが乾くときに漆ってのはぐーっと固まっていく。漆が乾くときは湿気、湿度がないとダメなんですって。乾いたところじゃ漆ってのはうまーく固まっていかない。湿度があることが大事ですから、外海に面して湿度がうーんといつも高い輪島のあの地域が漆作りにぴったりだった。こういうことだそうです。もう一つが会津塗り、福島県の会津地方ですね。我慢強い頑固なその性格の方じゃないと、飽きちゃったっていうとできないわけです。もう何十回何百回と漆塗って、それ乾くまで待ってて、また塗る漆塗ってっていう、そういう作業、消し粉巻き絵っていう独特のこういう、まあなんて塗装法と言いましょうか、表面を飾る彫刻法がございます。あとでちょっと見てみます。そしてもう一つが若さに、ここはですね、お箸です。お箸。お箸の塗り箸のシェアは 90%。お箸は奈良時代から使い始めたんですって。じゃあそれまでどうしてたの？それまで私たち日本人は手で食べてたり、貝殻でこう引っかいて食べてたんですって。奈良時代からですって、お箸使い始めたの。こういうことだそうです。さあ最後に塗り物の用途です。巻絵、沈金、消し粉巻絵、螺鈿、その塗り物の上に綺麗な彫刻をするんですけども、これまあ読んでいただければお分かりかと思います。消し粉巻絵だけ一つ取り出しましょう。ほとんどもうやり方は似てるんですが、巻絵に用いる極めて細かい金銀箔の粉、じゃあ巻絵が分かんなきゃって、要するにですね、漆を塗ったその上に漆が乾くか乾かない頃じーっと見といて、その上に細く溝をつけるんだそうです。で、その細い溝、ネズミの毛かなんかでこれをつけるというんですけど、そこに細かい金とか銀を溝の中に落とす、巻く、巻くって上からパッパッパッって巻いて、それその中にザーッと、ですから漆が乾いちゃってからくっつきません。
で、びちょびちょの時にしますと他のところまでくっついちゃうんで、それ微妙に見分けてやると、それがですね、消し粉巻き絵っていうのは13種類の金銀の粉をぐーって巻きますから、これが会津塗り。昔のあの、書道箱って武士の家ってあったみたいですね。中にあの、筆が2本あって、で、すずりがあって、そこで、すずりのこう、水があってって、そういうものは全部、こういう、漆器でできてる。その表といい、裏といい、全部こういう巻絵とか、沈金とか、消し粉巻絵という、こういう、ようなデザインがされていたと。こういうことで、超精密な技術でございます。というわけで、まあ、この下の塗り物の用語ってところまではよろしいかと思いますが、こういう言葉が出てきたら、あ、これは漆器のを綺麗にする最後のこの彫刻だなっていうふうに分かっていただければいいかと思います。さあ、それではですね、今のところ、ちょっと中身がいろいろありましたけれども、簡単にミニテスト申し上げますですよ。日本料理の特色です。素材を生かして、その素材は何々感をそこに盛り込むんでしょうか。4つの季節感を素材の中に盛り込みます。これが日本料理の特色。じゃあ、日本料理の3つの形式言ってください。今に残るもの、残らないものありますが、3つの形式。1つ目、本膳料理。これも残ってません。お侍さん用の料理。2つ目、懐石、茶懐石ですね。今の高級料理になってます。三つ目、懐石料理、宴会料理。これがまあ普通の旅館での。じゃあ、懐石についていきますよ。ちょっと専門的かもしれません。薄茶の前に出されるお菓子は何て言いましたっけ？どっちのお菓子でしたっけ？薄茶の前は東。いいですね。重菓子、濃茶、東、薄茶。こういう順番でございます。続いて、懐石料理、宴会料理は最後の締めに何をいただきますか？ご飯と味噌汁、このもの。懐石ではそれが一番最初に出てくるんでしたね。では、次の料理の産地をお答えください。しょっつる、秋田県。ほうとう、山梨県。しっぽく料理、長崎県。とんこつ、鹿児島県。ラフテー、沖縄県。よろしいですね。105ページの方も合わせて今、ミニテストの中ではお伝えいたしました。はい。ではここでまた10分間休憩とさせていただきます。